不動産の売却ならクレイン不動産へ。不動産はすぐに売らなくてもいい場合があります。一旦賃貸を挟んだりリフォームを施したりすると手元に残るお金が多くなるかもしれませんよ。私が実際に訪問して査定やシミュレーション提案を行わせていただきます。本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析します。ご相談費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にてお気軽にご相談ください。不動産の売却ならクレイン不動産へ。
始まりはそこからさ、本当そう呼べる場所が僕にはある。江の島の波とずっと
皆さんこんにちは。4月11日金曜日、レディオ湘南 83.1MHz 大谷と藤沢で GO、 パーソナリティを務めます大谷孝康です。よろしくお願いします。まずね、聞いてくださってる皆さん、先週触れるの忘れちゃったんですけど、オープニングのさざ波の音、そして私の歌声が追加されたのはお気づきになりましたでしょうか。すごい、これ以前社長が梶さんの方でオーダーしてたこの始まり方なんですけど、今日やっと梶さんからできましたということで、番組2年目ということで始まったんですけど、めちゃめちゃ良くないですか。すごいぴったりというか、社長のオーダー通りの、さすが梶さん、ありがとうございます。新年度、新しいパターンになりました。さあ、ということで今回もお呼びしたいと思います。この番組を一緒に盛り上げてくださるのは、成功する住宅購入の教科書の著者でもあるクレイン不動産流通株式会社の斉藤剛さんです。
皆さんこんにちはすいません、皆さんこんにちは斉藤剛です。よろしくお願いします。
体温低いですか、ね、具合悪いですか。
35度8分だったんですいませんでした先週の終わりでこけて、今週の始まりでこけてっていう、ね、
ちょっと繋がっちゃってる、
ね、もうこれから先は登っていくだけなので大丈夫だと思います。
ちゃんと取り直しをせずにそのまま生かすという、は
い、いやお、ね、で最初の大谷くんがこう触れてた、はい、新しいバージョン、ね、
新しいバージョン、
はい、梶さんのね、やっぱこう波の音をちゃんとうまくつなげてくれたのもすごい素敵でしたし、大谷くんのやっぱね、歌唱力あってのこそだと思うんですけど、
いや、
やっぱ雰囲気が違いますよね、あれがあると。
これ社長バージョンも作れます
僕ね、ちょっと体温が高くした時にちゃんとした時で
じゃあそうですね、そうそうそう、朝ごはんしっかり食べて、そう、体温が高い時に、
高くなった時に一回やりましょうか、はい、ょ6月ぐらいの湿気が喉が湿気が多い時ぐらいにちょっとチャレンジしてみようかな。
コンディションのいい時に、はい、ちょっとよろしくお願いします。
お願いします。
はい、大谷と藤沢で GO。 この番組は藤沢出身の俳優タレントとして活動する私大谷孝康と、藤沢出身のハートフルをモットーとする不動産屋さん斉藤剛社長による藤沢ラバーコンビでお送りする地元密着番組です。リアルタイムに地元藤沢を見つめて、湘南藤沢での暮らしや不動産についてをテーマに、皆様のランチ前の時間をお借りして熱く語り尽くします。本日この放送をお聞きの方、アーカイブをお聞きの方も同様に、ぜひ SNS の X にてハッシュタグは藤沢 GO とつけてどしどしポストしてください。お願いします。大谷と藤沢で GO。 さてさて、4月ですが、社長、うん、何やら4月あ、というかこの春、はいはい、から始めたこと、
そう、ね、
みたいなお話ちょっとちらって聞いたんですけど、
はい、1年の始まりって1月なんですけど、まあ、年度の始まりって4月じゃないですか、はい、
そうですね、
だからいろいろね、僕がこう2025年の4月から始めたことが2つありまして、
はい、
て、一つは消防団への入隊。
おお、
はい、地元の
地元の地域の、
はい、でこの前申し込みしてきて、まあ、いろんなことやるんだなと思って。もう消防団って知ってます？どんな隊か。
なんか知り合いの方が、
はい、
多分入団されてて、うん、なんかよくフェイスブックで活動の記録を投稿してる方がいて、
じゃあもう分かって
ますね。だから消防士の方でもではなくても、はい、消火活動とか、そうそうそうそう、災害時のこういった行動っていうのを、まあ、学んだりとか実際に実践したりとか、うん、地元の方々でする団体なんですよね。
そうです、おっしゃる通り、まあ、消防署にこう勤務されてる方はもう本当のプロのプロなんですけど、はい、そうじゃなくて消防団って皆さんやっぱ副業というか本業があって、で仕事じゃなくて消防活動に参加する、まあ、災害時ね、水害とか起きた時も救助活動に参加したりするんですけど、
はい、
で火事があった時も実際集まってちゃんと放水で消すんですって。
あ、
だから僕は勘違いしてて、火事があった時にちょっとこっからこう規制線ですよみたいなのでピーピーピー入ってこないでくださいねみたいなのをやるのかなと思ってたら、あとバケツリレーの一番端の方、
はいはい、
水の源の方からこう渡すぐらいのかなと思ってたら、全然火元の方までやる段だったんですよね。
実際にホース出して消火栓のとこつけて、
つけて、この前ホースの点検とかつなぎ方外し方もやりましたし、ちゃんとヘルメットと防火服着て、
はい、
多分パッと見分かんないですよね、消防署に勤務してる方か消防団なのか。
そうか、そうですよね、
消防車も乗りますし、
オレンジの服着るんですよね。
そう、ちゃんとそう防火服着て、だからなんかこう思ってた以上なことができるなと思ってね今。まあでも起きないことが一番いいんですけど、活動のまあでも新しいね、やっぱ地域貢献として始めていきたいなと思って入りました。
だって前も防災士の資格も取られたっていう。
そうですね、だから繋がってますよね。
そうなんですか。それが一つ始めたこと、
はい、そうです。で二つ目はちょっとまた翌週にねお伝えして長くなっちゃうんで、
これ分けるのか、
長くなっちゃう、
分けるすごい今聞く気満々だったんですけどなるほど、
長くなっちゃうんで、ね、
ちょっとそういう楽しみを今作りました ね。そうそうそう、じゃあちょっと来週の二つ目も楽しみにしてますね、
はい、すいません、僕のことでちょっと同じ尺を取ってしまいました。
ちょっと今月は、うん、ゴメツの皆様にも、うん、ちょっとトークテーマでこんなことを送ってくださいっていうのを事前に X でお伝えしていたので、
はい、
ちょっとご紹介します、うん、今月のテーマが新生活で失敗したことと、
ほうほうほうほう、
引っ越しの思い出を投げかけたんですけど、
うん、
引っ越しの思い出の方が、うん、お便りいただきまして、
はいはい
はい、ちょっとそっちの方に、ね、紹介したいと思います。
ありがとうございます、
はい、ラジオネーム青井志保さん、
青さんありがとうございます。
ありがとうございます。引っ越しの思い出ですが、引っ越しの時に必ず自転車を積み忘れます。きっと部屋の荷物だけで安心してしまうのでしょうね、うん、業者の方からお忘れ物はないですかと聞かれ、はいと確信を持って返事をするものの、外に出て気づいた時にはまだいいのですが、しばらく気づかず戻ってきてもらった時もありました。次回の引っ越しまでに対策を要検討です。何かいい案がありましたらぜひと。自転車か、
だ別のとこに置いてあるからですよね、やっぱりね。
そういうことですよね、うん、僕引っ越し今まで何回したんだろう、1回2回、うん、3回したんですけど、
はい、
1回目実家から、はい、引っ越した時は自転車を購入したんですよ、
はい、
引っ越し先の近くで、
はいはいはい、
なんですけど、うん、その後引っ越す時、うん、自転車をなくしてしまってたんで、うん、運ぶ必要がなかったんですね、
うん、
でまた次の引っ越し先の近くで、うん、自転車買ったんですけど、
はい、
なんかまたなくしたというか盗まれちゃって、
うん、
でで僕なんか自転車をなくしがちというか盗まれがちというか、引っ越しで自転車を運んだ記憶がそういえばないと思って今。
なるほどね、うん、もうなんか今引っ越しの話よりそっちのなくした話ばっかりがそう頭をねちょっとこう焼き付いてしまってて頭に。
そうか、普通に考えたら
何の話でしたっけ、引っ越し
を自転車を積み忘れちゃう、
そういうことですね。まあでも別にあるからね。
だから自転車置き場がねちょっと離れちゃってたらもしかしたら忘れ
ちゃったり。そう、確かにね、マンションアパートにこれずっと昔から埃かぶってる感じの自転車があると思うんですけど、はい、おそらくそういうことなんでしょうね。皆さん
確かに
ね、忘れちゃうんでしょうね。
そうですよね。
あっと思ってた時にはもうちょっと取り行くのもみたいな感じであんのかなと。
でも、うん、まあ、僕もこう、まあ、いけないんですよ、ちゃんとロックして大切に扱わなきゃいけなかったんですけど、うん、安く購入できる自転車もあるじゃないですか、はい、ママチャリとか、
はい、
じゃなくて、電動自転車とか、うん、ね、ああいうのって結構高価だから、
はいはいはいはい、
それを積み忘れちゃったりすると結構ヒヤヒヤしちゃいそうですもんね。逆にそれだと忘れないのかな。そう、
まあ、だからね、引っ越しの時に自転車問わずいろいろやっぱ忘れ物っていうのもある中でチェックリストっていうのを皆さんこうつけた方がいいと思うんです。
あ、それね、
そうすると冷静にね書けると思うんで。
チェックリストね、一、うん、回作ったけどなんか めんどくさいんですよ ね、 そうですね。でもちゃんと やっとかなきゃいけないんですけど。
そう、基本的にはね段ボールに番号をつけて置くっていうので、例えば 20箱あったら丸1から丸20までやってそれまで全部あるかなと。で21に自転車入れとけばまあ分かりますし。
なるほど。
玄関の、ね、ドアに貼っとくとかもうね、自転車とか、
まあ、確かに分かりやすく
、うん、そういうことですよね。
ちょっとこれに関してはそうですね、分かりやすく青井志保さん、うん、なんか玄関に自転車って貼ったりとか、はたまたチェックリストを、
そうそう、
チェックリスト作りましょう青井志保さん、ね、
大雑把でいいと思うんで、
はい
はい、やった方がいいと思います。
青井志保さんメッセージありがとうございました。はい、それでは社長、コーナーお願いします。
本当に愛してる大家の挑戦状。はい、はい、今週はですね、
はい、
ちょっとこうメールでいただいてたメッセージをいただいてたんですけど、これクイズになりそうだなと思ったんで僕が勝手にクイズにちょっと変更しちゃいました。
はい、
はい、ゴーメイツの皆さんからいただいたやつですね。
はい、
ラジオネームあずきまめさん。
あずきまめさんありがとうございます。ありがとうございます。
大谷くん、斉藤社長、梶さん、こんにちは。
こんにちは。
毎回楽しく大谷くんの髪を楽しみに聞いています。
髪か、髪
頻度が多いので、ランチが吹き出しそうですと書いてあります、
は
い、
そんなにそんなに
はい、でこれでちょっとね、ここから私なりに文章を変えさせていただくんですけども、はいはい、以前、ブロック塀の撤去の補助金とか、なんかこういろんな市によって違う補助金の話したじゃないですか。
ありましたね。
はい、で単純明快、藤沢市には住宅に関する補助金や助成金はどんなものがあるでしょうかというクイズにしたいと思います。
難しい、
はい、
難しい。
基本的には今ですよ、これ今の時期に該当するのが4つかな、4つある
今の時期に該当する。
そう、これね、いつまでとかいきなりなくなっちゃうものもあるし、新たにでいきなりできることもあるし、はい、
あ、1個、
うん、
引っ越しの補助金ってありませんでした？
それはじゃあアンサーでいいですか？
あ、ちょっとそれはちょっと自信があれですけど、だから今の時期だからこそっていうのがあるんですよね。
いや、そういうわけでもなくて、もうそうそう、なんていうんですかね、実行してるっていう、今実行してるっていう、今だったら対象になるやつ。
今だったら、
はい、
今だったら
これ来年だとなくなっちゃってるかもしれないんで、
来年だと
わからないですよね。
あ、そういうことですね。
今使えるやつ。
いや、害虫駆除の補助金、
ちょっとそれは僕の準備した回答には入ってないんだけど。
入ってません。
どうなんだろう、あるのかな。とすいません、調査不足でそこは私は分からないところです、ね、
多分僕もなんか雰囲気で言ってるので合ってないと思います、うん、ちょっと難しいです。降参していいですか。
はい、じゃあね、4つあるんですけども、はい、そのうちの1つが危険ブロック塀等安全対策工事費補助制度。
はい、
まあ、基本的にはやっぱりブロックがねこう高く積み上がっちゃってる場合、
いい、あ、はい、
はい、やり直しする時の補助金になります。
やり直しの時に、
はい、まあ、壊して新しいものにすると、
はい、
で、次が木造住宅の耐震診断補助金。これは1981年の5月31日以前に建築された住宅で補助金の対象になってくる。 でもう3つ目が木造住宅の耐震改修工事費、耐震シェルターなどの設置補助金、災害時の、ね、安全を確保するための補助金ですよね、はいはい、で4つ目最後が分譲マンションの耐震診断補助金、耐震改修工事補助金、耐震アドバイザー派遣、1981年5月31日以前に建てられた分譲マンションで、まあ、建て替えるにはちょっともう予算とか計画が追いつかないから、まあ、せめて耐震をしましょうねっていうのがターゲットになってる補助金かなと。
そういうことですね、はい、なるほど、うん、木造の住宅で言ったら、はい、僕実家が多分対象なんですよね。あ、その対象住宅っていうのかな、うんうん、1981年以前に建って、はいはい、うん、完全木造なんですよ、
はい、
でそれで調査してくれる補助金みたいなのがあるってことですね、うん、
あるある、
さっき言ったのは、
は
い、
あるですあるです
あります。へえ、それ初めて知った、うん、補助金でもそっかいろいろありますもん ね、 ね、
だからね、今日お伝えしたのがブロック塀、まあ、藤沢市にあるブロック塀、あと木造住宅の耐震、あとは耐震シェルターとか、はい、そして分譲マンションの、耐震診断とか工事の補助金ですね、
はい、
皆さんね該当する、まあ、ご自身もそうですし、ご実家とかお知り合いとかいたら教えてあげていただければなと思います。
これは知らなかったですね、
はい、
じゃあ今日ありがとうございました、
はい、あずきまめさんがねいい質問してくださったんで、あ、このクイズができました。
あずきまめさんありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい、この番組のリスナー5名つの皆さん、ぜひね挑戦状ありましたら番組宛てまでお送りください。 SNS の X にてハッシュタグはアルファベットで藤沢 GO とポスト、またメールも受け付けております。メールは go@radioshownan.co.jp です。
皆様からのメッセージお待ちしております。
はい、ではリクエスト曲を紹介します。ラジオネームプラットリーヤさん、
プラリーさんありがとうございます。
ありがとうございます。春のバタバタと緊張が一息つくと、うん、春眠暁を覚えずな状態がやってきますね、うんうんうん、お二人は質の高い睡眠を取るためにしていることありますか？春だから忙しい、春だからもったいないと行動しているとこの曲が頭に浮かびます、うん、といただきまして、リクエスト曲がチックスの睡眠不足という曲。
あー懐かしい。
え、ご存知です？
あれですよ、睡眠睡眠睡眠睡眠睡眠不足、今日はいつものキテレツ大百科のエンディングかな。
あーあー、聞けばわかるかも。
さすが、僕が曲のことを答えるなんて珍しいですね。4月いい年になりそうですね。
世代ってことですか？
そうだ、
社長。
はい、
キテレツ大百科のエンディングテーマだと思います。
はい、
これが思い浮かぶのか、プラットリーヤさん、ね、いやそうね、ちょっと僕でもね春は大丈夫なんだよな。ちょっと夏に入る7月とかによく、うん、不眠症になりがちなんですよ。
あ、
暑くなって寝れないみたいな、はい、そう。社長は睡眠不足ではないですか？
そうですね、僕は比較的取る方ですね、まあ、日によって例えばもう4時までなんか仕事してたとかありますけど、
はい、
まあ、親くんもね多分それはあると思うので。
睡眠不足はやだな、
うん、交感神経副交感神経みたいなのを意識してて、
はいはい、
で交感神経はやっぱりこう皆さんキビキビとしてるゾーンに入ってる、うん、で副交感神経は寝る準備というかリラックスしてるみたいなのあるんですけど、はい、結構そこのスイッチを切り替えるようにしてますね。
あ、
寝るときは自分の中で。
すごい、でもそのスイッチって結構自分で切り替えられるもんなんですか？
う
ん、
お腹で、まあ、深呼吸をゆっくりやっていったり、
あと
僕ラベンダーが好きなので、
はい、
ラベンダーのこう香りがする何かを、
おしゃれ、
枕元に置いてるんですよ。
へ
え、それをやったり、あと目のところまでこう隠すっていうか、何ですかね、ロビンマスクみたいなの分かります？
はい、
口だけ出しておく、口と鼻だけ出るようにして、
はいはいはい、
頭と目をやるとなんか安心感 があるとか、スイッチが入るんですよ。
だったり
やりますし、あとはあのサプリもね、ちょっとこうあんま飲まないですけど、トリプトファンっていうサプリがあって、はい、
ありますね、
はい、
あれを聞くって、
本当明日起きなきゃっていう時は結構飲んだりしますね。
あ、すごい、いろいろ試されてる。
でもそうですね、やっぱ睡眠はこう体の源というかね、
はい、
充電をちゃんとしないと、
そうですね、
電池切れになっちゃうとまずいので、
ちょっとプラトリアさん、
はい、
ぜひ今の社長の言ってたことを試してみてください。それでリクエスト曲いきましょうか。
はい、
チックスで睡眠不足。大谷と藤沢でゴー、レディオ湘南 83.1MHz、 大谷と藤沢でゴーをお送りしております。藤沢ラバーコンビでお送りしているこの番組、続いてはこのコーナー、不動産分一本勝負。ここからは斉藤社長に不動産についてのお話を3分ポッキリで分かりやすく教えていただこうと思います。さあ今回のテーマ、社長お願いします。
はい、今回は相続対策、税と心っていうね、まあ、前にねちょっと相続の話で、あの仏壇とか、
はい、
位牌の話とかね、少しさせてもらったと思うんですけど、
はい、
まあ、今回はもう少し相続って何っていうのが薄々皆さん分かってきてくれるような感じの話をしたいと思います。
分かりました。
はい、
それでは梶さん、例のものよろしくお願いします。
はい、
ファイト。
はい、例のものなんですね。はい、で今回ね、あの相続相続って皆さんね、街とかでねこう目にするワードだったりするんですけど、
はい、
あの親子に最初聞きたいのが、相続って何かって何でしょうか。
相続は、
はい、
まあ、例えばあの資産、
うん、
家とかを親から受け継ぐ、そういったもの、
はい、そうです、おっしゃる通り、そう、まあ、いわゆるこう遺産を引き継ぐ行為になってくるんですけど、そこで出てくるのが納税義務と、
はい、
あとはこうトラブルというか、あの分割のトラブルというか、
そうだ、はい、なんかありましたね。
そう、税金と、あとは揉めないようにする、まあ、税金をちゃんと払えるのと揉めないようにするっていうのが大切な2つの重要要素なんですね。
はい、
で、今回は、まあ、税金っていうのはね、基本的に、あ、ごめんなさい、今回は税金にちょっと着目したお話をしたいと思うんですけど、はい、あんまりこう詳しく数字を言ってもラジオだと伝わりにくいと思うので、とても簡単に言うと、例えば、税金っていうのがいくら以上資産があったら納税しなきゃダメだよっていうのがあるんですよ、
はい、
でそのじゃあいくら以上、要は免除できるお金があるんですね、
はいはい、
でそれがいくらなのかっていうと、例えば、サザエさんのこう波平さんのね家族でちょっと説明したいんですけど、
はい、
波平さんがいて、船さんが奥さんでいて、子供にサザエ、カツオ、ワカメという、ちょっとちゃんつけないであれなんですけど、
はい、
がいますよね。で波平さんが、亡くなってしまった場合、
うん、
でそういう場合免除できるのいくらなのっていうと、まず3000万円は基礎控除というので必ず控除できる金額があるんですね、
はい、
で、続いて相続人って4人いるじゃないですか、船さんとサザエさん、はい、カツオくん、ワカメちゃんと4人いるじゃないですか、
はい、
で1人につき600万なので 6×4×24 で、さっきの3000万の基礎控除プラス2400万、合計5400万円っていう枠がもらえるんですね、
はい、
なので波平さんの資産が5400万未満だったら相続税というのはゼロなんですよ。
ああ、なるほどですね、
はいはい、ただじゃあ波平さんの資産が6000万あったとしたら、5400万引いた残りの600万に対して税金かかってくるよ、
はい、
っていうのが税金なんですね、
はい
はい、でただね、その税金の、まあ、大枠は分かりました？なんとなく
分かりました、
はい、
今のところ
は。そうで皆さん、じゃあ相続税対策ってどうするかっていうと、その波平さんの6000万っていう評価をいかに合法的に下げていくか、
はいはいはい、
例えばお金だけでの資産だと下げようがないんですけど、うん、もう現生なので、
はい、
ただ不動産とかが入ってるとなると評価によっては、
ああ、すごい聞き入っちゃった、いや聞き入っちゃったけど、
チキンだったからな最近。
は、その600万をどうにかして下げる方法をちょっと今、
600万じゃないですね、その6000万をいかにして下げる、
6000万を下げるのか
方法っていうのがあるんですよね。
なるほど、
ね、それが節税対策なんですっていうのでね、だからあと4秒足りなかった。
これなんかでも話が長くなりそうですね、
う
ん、
そうそう、だからもうこまめにいかないと、はい、そう、節税対策のところはまた別でやろうかなと思ってたんですけどね。
は、わかりました。
はい、
じゃあという今月どこかでまたお話、
そうですね、ちょっと相続シリーズは何件もやっていきたいなと思って、
わかりました。じゃあ次回に期待しましょう。
はい、
はい、今日はしっかりと途中で終わりましたね。
そうですね、
はい、ちょっとね、引き続きのお話も聞いていこうと思います。
はい、
不動産分一本勝負でした。
宅地や戸建て、マンションのご売却をお考えの方は、私が無料査定とシミュレーション提案を行っております。シミュレーション提案では、売りたいとご相談に来た方に向けて、はい、売りましょうというだけではなく、本当に忖度なしで、今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析し、今は売らない方がいい場合や、例えば2年だけ賃貸を挟んだ方がいい場合や、どこをリフォームして売った方が高くなりやすいなど、手残り金額が最も多くなる選択肢の提案をさせていただきます。現状、ご相談に来た方のおよそ3割の方が、じっくり検討してから売る、まず貸してみるに移行されています。費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にて、私斉藤宛にお気軽にご相談ください。無料だから気が引けて悪いとは思わないでください。なぜなら、私たちの一経験であり、一データになるからです。不動産は全く同じものが存在しないので、むしろ経験を積ませていただいてありがとうございますという思いが強いですね。お気軽にご相談ください。
はい、社長、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今回の締めは、あの、素敵な SLT
ですね。
はい、よろしくお願いします。はい、皆さん期待しておりますので
なんかハードルが上がってきた感がありますねまあ、やりがいがあっていいですけどね。
はい、
はい、
じゃあ皆さんも今回ありがとうございました。大家と藤沢でご、お相手は私、大家高安と
斉藤剛でした。皆さん、まだ間に合うか、滑り込み花見をしながらランチタイムを。
また来週です。